jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りする、ポッドキャストサイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はプライムアシスタンスの藤井さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025プライムアシスタンスの藤井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プライムアシスタンスさんは、おととしもインタビューさせていただいたので、すごく詳しくはそこも合わせて参照していただけるといいかなとは思うんですけれども、まず簡単に、今回の展示内容を教えていただけますか。
はい、アイコサポートを展示いたします。サービスとしてはスマホのカメラを通して映していただいた映像をコンタクトセンターにいるオペレーターがその映像を確認して、皆さんが知りたい視覚情報をお伝えするというサービスになります。特徴としてはこのオペレーター、人人間によるオペレーターのご案内なんですけれども、皆さんに分かりやすいご説明ができるように訓練を重ねております。あとはコンタクトセンターは個人情報をこう厳格に管理しておりますので、個人情報の含まれた書類、そういったものも安心して皆さんにご利用、確認いただけます。あともう一つ、GPS の位置情報も共有されますので、外出先の道に迷った時など、そういったところもルート確認してご案内することが可能です。
で、ご存知の方だと、Be My Eyes を、想像する方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、似たような形の、仕組みとして、はい、で、これと大きな違いとして今挙げていただいたのがその、情報管理の部分と、あと、GPS も使えるっていうところ、が、大きいかなとは思うんですが、そういった付加価値があるっていうサービスなので、料金の方も気になる人がいるかと思うんで、ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい、アイコサポートの個人向けの有料のプランと無料のフリーエリアプランというものがあるんですけども、有料の方は、1ヶ月ですね、月額税込み5500円です。で、利用時間が1ヶ月120分までご利用できまして、朝の9時から夜の9時まで、これ営業は365日ご利用いただけます。
ちなみにこれ120分超えた場合ってどうなるんですか。
ありがとうございます。単純に30分こう5000円を4つに 割った金額なんですけれども、税込み1375円、30分ずつ延長が可能
です。なるほど、そうなんですね。
なので120分超えたからって勝手に課金されることはございませんので。
なるほど、はい。で、今その、利用料金をお支払いして、使うっていう状況と、あとそのフリーエリアですかね、無料でも使える、場所によっては無料でも使えるっていうことがあって、その話も、前回ちょっとご紹介いただいたんですけれども、その後なんか、そういった、使える場所が増えたりとかっていうことはあったりしますか。
そうですね、今都内ですと日本展示図書館ですね、高田馬場にある日本展示図書館 の、 周辺がフリーエリアになっておりまして、現在、11月30日までこちらはお申し込みいただいた方になるんですけれども、東京都が実施している実証ですね、実証実験にこの東京都内が今フリーエリアになっておりますので、そういったモニターでの、そういった実証実験も行っております。
なるほど、 はい、でまあ、そういった、フリーエリアの、話もありますけれども、他に何かその、前回からの、まあ、サービス面であるとか機能面であるとかその他変化っていうのはありますか？
はい、そうですね、機能としてはアイコサポートとてもシンプルで、もう通話開始と終了とでオペレーターによるご案内になりますので、大きな変化というのはないんですけども、これまでやっぱり今有料プランを、はい、ご紹介しましたけれども、やっぱり金額的に皆さんのご負担をなるべくこう少なくするために、こう自治体へのこう、うん、提供、はい、自治体による皆さんへの補助が出れば、ちょっと皆さんの負担が少なくなりますので、そういったところに取り組んできたんですけども、現在、鳥取県ですね、はい、鳥取県にお住まいの視覚障害者の方が県に申請すれば県内は無料でアイコサポートを、はい、利用できるという、まあ、自治体の制度ですね。あと、厚木市ですね、はい、神奈川県の厚木市、こちらも厚木市にお住まいの視覚障害者の方が申請すればアイコサポートが使えるという、
は
い、
無料で利用できる。
そうですね。
そういう取り組みも、はい、じゃあ、まあ、徐々に、まあ、増えていて、はい、これからもまた、さらに増やしていこうっていうような、はい、ね、感じですか。
はい、
なるほど。
皆様にはご負担はなく、こちらは自治体の方でそちらをカバーしていただくという、うん、はい、制度になりますね。
うん、鳥取県は鳥取県内での利用に関して無料っていう話だったと思うんですけど、はいはい、厚木市も市内での利用に限って無料になる。
ありがとうございます。厚木市の場合は包括プランといいまして、鳥取県はいわゆるフリーエリアですね、県内をフリーエリアにしてっていう形なんですけれども、厚木市の場合は厚木市以外でも使えます。その有料プランのサービスと同じような形で、はい、日本全国はい、使えますね。
あ、はい、分かりました。いいですね。
うん、まあ、そのこれサービス始まったのはいつでしたっけ？もう3年ぐらい前ですか？はい、
ちょうど2021年の12月なので、なるほど、今年で12月で4年になります。
あ、なるほど。
はい、
で、まあ、もちろんそのサービス始めた頃から比べても、あと前回お話伺った頃から比べても多分、利用者が増えたりとか、はい、いうようなことがあるかと思うんですけれども、なんかその、活用方法だったりとか、うん、こういう場面で役に立ったみたいな事例で興味深いものとかがあったら、はい、あったりしますか？
はい、本当にご利用いただく方がやっぱりこう増えてきたこともあって、この活用法というのはすごく皆さん多種多様で、うん、かなりこう興味深いものも多いんですけれども、うん、意外とこう、まあ、移動外出先のこう移動サポートですね、はい、室内とだいたい外でご利用いただく方が4割ぐらい、室内で6割ぐらいというような形 で外出先ですとやっぱりお買い物ですね、コンビニだったりスーパーだったりとか、うん、まあ、日常的なその食品選びとかお買い物ですね、はい、こういったものも今までサポートいただいてまとめ買いしてたものが、うん、まあ日々 その生活のルーティーンの中に一人で買いに行くっていうそういったことで活用いただいてたりとか、うん、あとはまあなんか大体この辺、まあ、目的地まで来たんだけれども、うん、果たしてここで良かったんだっけみたいなところ その自分のイメージとその周辺の状況を、はいはいはい、こう合わせて、うん、あ、合ってる合ってるみたいな、うん、とか間違ってたらあれっていう、そこでまたルート の再確認をしたりとか、そういったなんかスポットスポットで、はい、使っていただいていますね。で、うん、室内が意外と、はい、こちらも家電、まあ、
あ、
はい、 が結構皆さん活用いただいていて、割とプリンターとか、なんか印刷とか、はい、私もちょっと驚いたんですけど、皆さん結構使われたりする方もいらして、うんうん、で、まあ、もちろん印刷がちゃんと綺麗にできているか、うん、でそのちょっと薄いですねってなったらインク取り替えなきゃいけないのかな、でそのインクの、はい、交換とか、はい、まあ、そこのサポートですね、うん、で あとまあ洗濯機とかもそのコースがあるじゃないですか、はい、でそれをやっぱりちょっとこう押してしまうと何コースになったか分からなくなっちゃうっていうことで、はい、そういったものも上からこう順番にきちんと確認して今どこが光ってるかとか、はい、そういったこととか、あと割とこの間もちょっと国税調査とかがあって、はい、でなんか不法にこう QR コード、うん、ネットからできますって言って、はいはいはいはい、ただ QR コードが一体どこにあるんだろうみたいな、はい、そういった自分でできるんだけどここさえ乗り越えればその先全然自分でできるんだろうなっていうところのその一歩手前のところで、はい、結構活用いただいてるなっていう、はい、はい、いやもう本当にすごい上げたらたくさんあって、その活用方法なの、まあ、共有とかも、うん、ニュースレターを毎月発信していて、で、ね、うん、はい、でちょっとこう皆さんの、まあ、ヒントになればいいなっていう思いもありまして、うんうん、あこんなことに使っていいんだとか、
あそうですね、
はい、
う
ん、あこんなこともしかしたら私もやってみようかなみたいな、うんうんうんうん、ヒントになればいいなと思って活用例をこうちょっと上げて皆さんご希望の方に配信してるんですけど、うん、本当に、はい、もうお子様のね、うん、宿題とか、はい、答え合わせを、はい、
あ、うん、なるほど、
もうもちろんオペレーターはそのお子さんが回答したものと答えのプリントを、うん、こうお伝えするだけですけど、それをやっぱお母様がね、うん、はい、
なるほど、確認して、
うんうん、あ、なるほどと思います、
ね、本当ですね、はい、うん、確かにその生活の色、生活の数だけなんか活用事例がありそうな感じですね、はい、そうです、はい、うん、結構買い物に活用してる人っていう話を、うん、はい、まあ、聞くことも多いんですけど、はい、そういったケースっていうのはあれですか、まあ、なんとなくこう売り場なんとかの売り場はこの辺だっていうのまでは分かっていて、うんうん、そこでに行ってじゃあ実際に、商品を探す部分を手伝っていただくみたいな、そんなイメージが多いんですかね。
そうですね、大体皆さんよく行くスーパーとかコンビニとかがなんかあるようなので、うんうん、でそんなに大きくこう売り場って変わらないですよね、はいはい、なので大体この辺かなみたいなところでご連絡いただいて、うん、なんかこの辺にカップラーメン売り場だと思うんだけど、うんうん、でちょっとずれてたら、うんうん、少し移動のサポートを、うん、はい、しながらちゃんとそこからこう商品選ぶ。
なるほど、はい、あ、まあ、そうするとじゃあ結構その、欲しいものをピンポイントで自分で探してというか、はい、支援を受けながら探して、はい、でレジに持ってってっていうこともできるっていう感じですかね。
うん、うん、
結構最近そのセルフレジみたいなものもあったりしますけれども、はいはい、そういったものもサポートできるものですか。
はい、ですね、一応そのセルフレジでしたり、まあ、タッチバー、いわゆるタッチパネルですね、はいはい、もちろんご案内は可能なんですけれども、うん、どうしてもちょっと触ってしまうと次の画面に行ってしまうので、
そうですよね、
あとはまあちょっとこうそのさ、まあ、項目といいますかそのアイコンみたいなのが大きければ、うん、割とこう、はい、ちょっと触れてもこうヒットしやすいんですけど、あんまり細かいとなかなかちょっとずれてしまうと次のところを触っちゃったりとかっていうことがあるので、うんうんうんうん、簡単ではないですけれども、でも実際ご利用もいただいてますし、
あ、そうですか、
はい、それでちゃんとできたことももちろんありますし、でちょっとそういう意味では今ファミレスとか、はいはいはい、そういったところはもうメニューがパッチパネルになっているので、で、ね、うん、でここはなかなか いろいろ選びながら触ったりとかタッチパネル操作してっていうのはやっぱり時間がかかると思うので、うん、結構皆さんあの店員さん呼ぶボタン、
はい、
どこにあのタッチパネルの画面の中にあるようで、うんうんうん、あのそこをどこですかって、はい、でも店員さん呼んでしまうっていう、でもそれすらタッチパネルなので、
そうですね、
はい、
う
ん、すごく有効だなと思います
ね。なるほど、
はい、
じゃあまあ、必ずうまくいくわけではないかもしれないけれども、はいはい、まあ、場合によっては対応も当然できるし、はい、うん、結構頑張ればなんとかなるっていうことも多いと思うんですね。
そうです、そうです、トライあの、うん、していただければ全然、
あ、はい、それはちょっと、うん、試してみたい感じがありますよね、
はい、
最近あの飲食店の食券機とかね、ああいうのもタッチパネルが増えてきちゃったんで、はいはいはい、なかなか気軽に一人で入れないなっていうのがあったりするんで、はい、高橋さん何かありますか。ま
あ、タッチパネルの話もあって、はい、あの私たち多分どなたかに何かを見ていただく、スマホとかを介して見ていただこうとした時に、はい、焦点を合わせたりとかするのがすごい難しいと思うんですけれど、そのあたりの対策っていうのが、はい、なんかアイコサポート側では取られていたりするんでしょうか。
あれですよね、この目的のものにちゃんとカメラが向いてるか、
そうです、
こちらもあのそういったあのご質問あのいただくんですけれども、あのここはもう本当にオペレーターが人なので、もうそこはもう全く皆さんあの心配する必要はあのございませんので、あのちょっとずれてたとしてもオペレーターがもうちょっとあのカメラを右に動かしていただけますかとか、こうあのちょっとこうカメラの位置をこう動かしていただくことによって、あのきちっと目的対象物をあの映像でちゃんと捉えるようにあのご案内しますので、はい、そこはもう全然で、遠ければちょっと近づけていただいたりとか、うん、あのちょっとまあ皆さんにこう一個ちょっとこうカメラを動かしていただく、まあ、スマホを動かしていただく、うんうん、あの動作はあのご協力いただくことになりますけれども、全然あの、はい、大丈夫です。どこが映ってるかわからないって方いらっしゃるんですけれども、うん、もう全然あのオペレーターがご案内しますので、はい、
うん、で皆様基本的にはもうスマホのカメラと、はい、まあ、スマホから直接音を聞くかイヤホンから聞くか、
あ、そうですね、
でそれでだけでもう操作されているっていうことですね、
はい
はい、そうですね、まあ、そういう状況だと多分まあ使うハードルはかなり低そうですよね。
うん、
ですね、そうですね、あの本当にあの操作も割とこうもう通話開始ボタンを、うん、あのまあ、ダブルタップするだけでもオペレーターにあのつながりますので、うん、はい、切るときも通話終了ボタン押せばいいんですけれども、全然もうオペレーターに切ってって伝えていただければオペレーターの方から切ることはできるので、はい、
スマホでのカメラで、はい、まあ、撮って、っていうのはすごく、まあ、それはそれでよくわかるんですが、はい、時々スマホそのものに映ってるものを見てもらいたい時っていうのがあったりすることがあると思うんですけど、はい、そういうケースっていうのはさすがに難しいですか。
ありがとうございます。こちらがあの有料の会員のあの方にフリーエリアの、はい、フリーエリアプランの方はあの、うん、ご使用できないんですけれども、うん、あの画面共有機能というものがありまして、はいはい、あの通話開始ボタンを押すと、まあ、いわゆるオペレーターとつながっている状態になると、うん、あの画面共有ボタンというのが現れるんですね、
はい、
で例えばあの見てもらいたいアプリがあったとしたら、うんうん、あのそこを開いていただいて、うん、で画面共有機能のボタンを押すとあのオペレーターにそのアプリの画面が共有されますので、うん、あのボイスオーバーがちょっと聞かないこの何のボタンだろうとか、うん、なんかそういったところ の, あの確認っていうのがオペレーターの方でできます、はいはい、あの操作はオペレーターの方で遠隔操作はできませんので、はいはいはいはい、あくまでもこう画面に映ってるものをお伝えする、はい、
なるほど、それができるとだいぶなんかいろいろ広がるっていう人もいそうですよね、はい、
あれですね、認証の
壁を、はい、画像のやつとかですよね、
はい、かなり、ここを活用いただいて、はい、超えられたっていう声もいただいてますね、う
ん、なるほど、
実際私も、当事者なので、うんうん、やっぱり どうしてもこう映像で映像をこの文字を入力してくださいみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、でそれが映像になっちゃってるので、うんうん、なんかボイスオーバーだと画像しか言わないので、うんうんうん、でそこをなんか数字がなんか4桁ぐらいあるんですよね、うんうん、それも伝えてもらえるだけで全然もう、
そうですね、はい、
次に進めるので、うんうん、はい、
なるほど。じゃあそういう使い方もできるっていうことなんですね、うん、まあ、それはやっぱりだいぶ便利に感じる人がいそうですね、
はい、うん、私すごいびっくりしたのが365日、はい、お正月とかでも大丈夫なんですね。そのなんか逆に、うん、まあ、人にもよりますけど、そういう時期になっちゃうとなかなか周りに頼みづらくなったりとかする場合もあると思うので、はい、本当365日っていうのはすごい嬉しいなと思ったんですけど、はい、まあ、私なんかだとこう一人で住んでいて、夜家に帰ってからがやっぱり一人になるっていうか、はい、まあ、一番支援が受けづらい、はい、そしてやっぱ夜9時ってなんかちょっと早いような気がするんですけど、はい、そういうような要望がユーザーの方からあったりはしますか？はい、
もちろん24時間までは、もちろん24時間やってたらいいなっていう声も少数ありますけど、でも皆さん結構多いのが、ちょっとこちらも どの朝と夜とどっちが皆さん活用、うん、ね、で意外とまあ分かれますけれども、なんか朝の頃通勤前とか、うん、ちょっと早めにやってればなんか通勤前にコンビニ寄れるなとか、はい、なんかそういうのもありますし、夜だとちょっとやっぱりまあ、帰りにどっか寄って帰った時にとか、で結論としてはなんか7時から11時かなみたいな話はなんか、うん、ありましたけれども、うんうん、で一応私たちももちろん、ね、そこを叶えたいものの、うん、今すぐ叶えられるお約束はできないですけれども、うんうんうん、やっぱりちょっと、まあ、前後、うん、長いとなんかもうちょっと活用できるかなっていう声はいただいてますね、
うんうん、
もっともっと皆さんに使っていただけると、うん、はい、時間も延ばせるかなと思います。
そうですよね、そこはやっぱりユーザーが増えると、はい、まあ、やりやすくなっていくっていうところですよね、うん、
はい、
うん、
差し支えなければ今どのぐらいの方が利用されていますか？
はい、はっきりした数字はもう、うん、申し上げられないんですけれども、でもやっぱりこうリリース当初この2年前に取材いただいた時からも比べると、うん、やはりそういった自治体で導入いただいたりですとか、こういった皆さんの取材を受けてそれをお聞きいただいたりとか、こうサイトワールドに出展することによってかなり認知度が上がってきましたので、うんうん、まあ莫大に増えてるというわけではないですけれども、確実に増えては入りますので、ただもっともっとやっぱり届いてない人、うん、まだまだ届いてない人がいるなっていうところがやっぱり私たちの課題でもあるので、ここをどうやってまだ届かない人に届けていけるかなっていうところが今後の課題でもありますね。
何か、最後に言い忘れたことですとか、強調しておいたおきたいこととか何かありますか？
そうですね、本当にいろんなサービスが、まあ、私たち視覚障害者がこう生活しやすい、いろんなサービスが今世の中に出ていて、で皆さんがこう利用して活用することによってもっともっとこう進化していくと思うので、アイコサポートももちろんその中の一つとして皆さんにぜひ活用いただければと思いますので、こちら有料プランでも登録から最大2ヶ月間は無料で無料期間設けてますので、はい、その期間内に解約いただいても全然構わないので、まずは生活の中でどんな感じで私の生活の中でこのアイコサポートが活用できるんだろうというところで、そこの、まあ、無料期間を存分にか、ね、利用いただいてぜひ体験いただければと思います。
はい、ということでここまで、プライムアシスタンスの藤井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでプライムアシスタンスの藤井さんのお話を伺いましたけれども、愛子サポートのご紹介ということで、ちょっと本編でも触れたと思いますけど、2年前にもね、ご紹介いただいて、そちらの方がもよりまあ何でしょう、サービス体系とか詳しく、お話しいただいているかもしれないので、そちらも合わせて参照していただければなと思うんですが、高橋さんいかがでしたか。
いやなんか改めて365日1年間もずっとお休みなくやっているっていうのはすごいなと思いました、うん、なんかね頼れるなっていう風に感じましたね。
そうですね、うん、であとまあちょっといろいろ僕もあんまり、ちゃんとその何でしょう、何ができるのかとかっていうのは断片的に聞いてた話ばっかりだったので、こういうのはどうなんだろうっていうのをあの思いつくがままに聞いてみたりしてたんですけれども、まあ、なんか人によっては便利だろうなっていうシーンがいっぱいありそうだし、その活用事例をニュースレターで配信してるみたいなのはちょっとね面白いなと思いましたね。うん、あとまあやっぱり個人的にはその画面共有ができるっていうのは意外 と, 活用の幅が広がるのかなっていうことは思いました。
うん、なんか認証とかねすごいもう大切だし、それができないと本当にその後の生活に支障があると思うんですけど、でも私はですね日々お店のクーポンがいっぱい配信されてきて、それが画像になっていて、いちいち開かないと何のクーポンだか分からなくて、いつももうめんどくさくて結局使ってないので、あのぜひぜひこれでクーポンを見ていただけたらいいなっていうふうに思いました。
じゃあそのあれですね、利用料金を取り返すぐらいクーポンで特攻してる、
もういっぱい使ってないとこうしようかなと思います。
まあ全額は無理にしても、でも多少はなんかね、クーポンでお得になった分だけっていうのはなんか 元が取れないかもしれないけど、それだけじゃ、まあでもあとその僕実際買い物で使ってみるとかコンビニで使ってみるっていうのはどうなんだろうなって思ってるところもあるんですけど、やってみると確かになんかいけそうな気もするというか、
あの店員さんとかに余裕があってゆっくり聞けるときは、いいと思うんですけど、もうそうじゃない、みんな忙しそうだったり、あと最近コンビニも店員さんほとんどいなかったりするので、そうそうそう、うち近くにローソンあって本当店員さんいなくていつも入るのに躊躇しちゃうようなローソンがある、ちょっと通り道の一番いいところにあって、なんかエコサポートがあったらそういうところも全く躊躇せずに入れるだろうなっていうふうに思いました。
だそのセルフレジもね頑張ればいけるっていうのは結構それはそれでかなり心強いなっていうのがあって、例えば本当になんかどうしても今買いたい食べ物がある、今ここで買わないとあの夜まで食べられないみたいな時に入ったところがセルフレジとかだったら結構絶望するしかないじゃないですか。だからそういう時のまあなんかね、保険というかバックアップというか、まあ、てか頼れる存在になりうるんだとすると、これはかなりね、あの人によっては、生活パターンによってはすごく価値がある、ものになるのかなというふうに思いましたね。
あとはあのやっぱりその、鳥取県と厚木市が似たようでちょっと制度が違うっていうのもすごく興味深かったですね。鳥取はフリーエリアっていうことでその中で使える、で厚木市はそこで申請した人が、まあ、あのどこへ行っても使える、その2時間までなのかな、なんかそういう、こういろんなやり方でそれぞれ補助が始まっているっていうのもすごいな、あの面白いなと思っていて、それがもうあの日本全国いろんなところに広がってくれたらいいなっていうふうに思いました。
そうですね、まあ、あのお金払える人はね、どんどん活用すればいいし、あのそうじゃない人も、その使えないからっていうので機会が喪失するっていうのは本当に良くないことだから、あのやっぱりそれはなんか行政とかでもうちょっと、サポートみたいなのが広がるとより良いのかなっていう、でそれが結果としてユーザーが増えてまたサービス時間が長くなったりとかすればね、さらにいいですからね、
はい、あとはそのやっぱり、ま、スマホの焦点合わせるのとかもオペレーターさんがいるから全然大丈夫ですよって伺って、あそうなんだってすごいほっとしたんです、ほっとしたっていうか、いいなと思ったんですけれど、なんかこういう例えば胸に下げとくものがあると便利ですよとか、なんかそのイヤホンもこういうの使うと聞きながらやりやすいですよとか、なんかそういうおすすめ品みたいなのをアイコサポートさんの方で紹介していただけたら、なんかますますこうちょっと安心してやってみようかなって思う人が増えるのかもしれないなってちょっと思ったりもします。
実はしてるかもしれない
ね、そうですね、伺わなかったです、
そうですね。はい、ということで今回はプライムアシスタンス、藤井さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。
ただけましたでしょうか。このコンテンツは日本視覚障害者 ICT ネット